おはようございます、いよいよヨセフがお兄さんたちと再会する箇所になっていきます。ここから物語はこの新たな展開をになっていきます。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこれからの聖書の言葉をよく理解し、またそこから霊的な糧をいただくことができますようにお祈りいたします。どうか御言葉をよく分かり、また霊的に私たちが導かれますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは聖書をいきたいと思います。創世記の42章ですね。創世記の、42章です。1節からいきます。で、ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。お前たちはなぜ互いに顔を見合わせているのか。さらに言った。今私はエジプトに穀物があると聞いた。お前たちは下って行って、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生き延び、死なずに済むだろう。先週やりましたように、豊作の後に、大飢饉がやってきます。で、そうするとですね、エジプトは豊作の時に穀物を溜め込んだわけですね。で、溜め込んでいたので飢饉になってもエジプトは助かっていくわけです。非常に賢いやり方をします。それだけではなくて、助けたのはエジプトだけではなくて周りの国もそうなんです。周りの国も危機になっていくわけですから、その周りの国もエジプトは助けていくことになります。その代わりお金を払って穀物を買うということなんですね。さて、ここでその危機は、今のイスラエルのところまで及びます。で、ヤコブの家族も飢饉に陥るわけですね。で、食べ物がなくなっていくわけですね。それでエジプトに食べ物があるということを聞いたので、そこに行って穀物を買ってきなさいと言いますね。で、この時は兄たちですね、ヨセフの、3節に10人の兄弟はとあります。10人の兄弟なんです。で、ヤコブには12人の子供がいました。12人いたうちの10人に行ってこいですね。で、その下の2人は、1人はヨセフです。今エジプトで大臣になったんですね。で、その下にベニヤミンというのがいます。で、ヨセフとベニヤミンはラケルという奥さんから、生まれてきた2人の子供です。で、ヤコブはこのラケルをとても愛していたので、で、ラケルは死んでしまいましたので、残った子供をヤコブはすごく溺愛するわけですね。で、そのためにヨセフはお兄さんたちの妬みを買って売られていきます。で、ベニヤミンは絶対残していけって言います。ベニヤミンは絶対に一緒に行ってはいけないと言います。で、それは、4節の後半に、災いが彼に降りかかるといけないと思ったからであるというですね。そういうところがあるわけですね。で、この物語っていうのは誰の物語かということです。私たち普通よくヨセフ物語と言います。でも、これヨセフの物語なのかなと思いますと、この物語が始まってくる37章の2節には、これはヤコブの歴史であるという言葉が出てきます。ヤコブの歴史、つまりヤコブの家の歴史なんです。まあ、ここで取り扱っているのはヨセフだけではなくて、 ヤコブの家族なんですね。ですからヨセフは大臣になって権力者としてエジプトの上に君臨しているわけです。これでめでたしめでたしではないということです、ね。41章の51節を見ますと、41章の51節、ヨセフはエジプトで結婚をいたします。で、2人男の子が生まれます。で、その2人の男の子に名前をつけます。で、まず、51節に長子をマナセと名付けてきます。長子をマナセで、その意味は神が私のすべての労苦と私の父の家のすべてのことを忘れさせてくださったってことでマナセとつきます。つまりここで彼は今までの苦労、そして父の家をのすべてを忘れたってことなんです。忘れて、で、次の2番目の子供52節にエフライムとつけます。その意味は神が私の苦しみの地で私を実り多いものとしてくださったという意味です。この2人の子供の名前の意味からもうヨセフはお父さんの家、ヤコブの家のことを忘れて、これからはこのエジプトで実り多いものとして暮らしていくという、ある意味決意がわかるんですよ。もう過去のものは忘れっていうか、お父さんの家のことも忘れ、神様が忘れさせてくださった、これからはエジプトで実り多いものとして生きていこうという意味がここでわかるわけです。だから本当ならヨセフはもう全てを忘れて新しく生きるんだというですね、そういうことになります。ところがそこにお兄さんたちが来たわけです。ということはヨセフは忘れようとしていた過去から引きずり戻されることになるんです。この問題を神様はヨセフにお兄さんたちの問題を忘れてはいけない、そこの問題にヨセフは引きずり戻されるということになります。こうしてきますとですね、ヨセフはこの穀物を買いにいろんな人たちが来るんですよ。いろんな人たちが来るんです。5節にですね、こうしてイスラエルの息子たちは人々に混じってとあります。さまざまな人たちがやってくるわけです。エジプトに穀物があるということで、もういろんな周囲の国々、エジプトからもうわーって来るわけですね。そうするとその人たちに混じって10人のお兄さんたちが来るわけですけれども、ヤコブにはたくさんいる中の10人がもうすぐ分かったんです。お兄さんたちだと。ここ何年ぐらい経ってたでしょうか。売られていったのが17歳です。大臣になったのが30歳です。そしてその後7年の豊作があります。この時は行きませんよね、エジプトに。危機になってお腹が食べるものがなくなったんでエジプトに行きます。少なくとも、20年以上経ってたわけです。もうヨセフは37歳以上になってますから、少なくとも20年以上経ってるわけです。皆さん、エジプト人っていう、古代エジプト人ってなんかやっぱり独特の格好してるじゃないですか。髪の毛にしてもなんか、なんですかね、おかっぱのような、明らかにイスラエルの人たちとは違う格好してます。そして彼は言葉もエジプトの言葉を話してます。お兄さんたちにしてみたら、まさか 自分たちが売り飛ばしたヨセフがこんな偉い人になって自分たちの前に立っているなんて想像できないわけです。だからお兄さんたちにはこれがヨセフだとはわからないわけです。でもヨセフにはお兄さんたちだってのがわかるわけですね。さあその時にヨセフはどうしたかです。何かこう感動的な再会で、お兄さんヨセフです、お兄さん私です、ヨセフですよ、元気してましたかっていうふうに言えばいいんですけども、そういうこと一切言わないです。で今日のところっていうのはヨセフのした行動っていうのはどういう意味があるのかっていうことになります。で、7節見ますと、ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。お前たちはどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだと分からなかったんですね。で、次にかつて彼らについて見た夢を思い出してヨセフは言った。お前たちは回し者だ。この国の隙を伺いに来たのだろうと言ってきます。回し者っていう言い方がなんかすごくちょっと面白い言い方ですね。要するにスパイですよね。で、なんでこんなこと言うかっていうと、エジプトって陸続きなんですよ。私たち日本ってもう全部海に囲まれてますから、よそ者が来たらまあわかるわけですよね。ところがエジプトは陸続きです。陸続きということは常に侵略されているんです。敵がどこからか侵略してくるんです。で、特にイスラエルがあるあの方向から敵はやってきます。ですからお前たちは回し者だといった言い方っていうのは、なんか急にこんなことを言ったということでもないんですね。お前たちは隙を伺って、そしてこのエジプトを乗っ取ろうとしてるんだろうというふうに言えるわけです。だからこういうふうに言ったとしても周りの人たちは別に驚かないわけです。あ、こいつら回し者かっていうぐらいです。スパイか、様子を伺いに来たんだって。やがて大軍を連れてエジプトに乗り込んでくるんじゃないかっていうふうなねことを思うわけです。でもヨセフはそんなふうに思ってませんよ。ただわざとこういうふうに言います。わざとこういうふうに言います。そして後の方ではついにもっとというか、お兄さんたちにとってしてみたらどうしてこんな目に遭うんだというふうになっていきますね。そして11節に、私たちは皆一人の人の子です。私たちは正直者です。しもべどもは回し者などではございませんと言ったんです。ヨセフはこれから荒々しく言い方をしていきます。なぜこういうふうな言い方をしていくかというと、ヨセフはお兄さんたち、ここでね急に会うわけですよ。心の準備してないわけです。あ、お兄さんたち来るぞ来るぞ、来た来たっていうのはないんですよ。いつものように来る人たちに食べ物をね、食料をこう、売っていた、その時に急に来たものですから、ヨセフ自身も驚いたと思います。急に兄が来た、兄たちが来たっていうことで、でどうしたらいいんだろう、そして何をヨセフは知りたかったかということです。何をヨセフは知りたかったのか。お兄さんたちは変わったかどうかです。変わったかどうかです。それともう一つ、今度これからする物語の中でベニヤミンっていうのが一つの大きなキーポイントになります。弟はどうなっているかっていうことです。つまりお兄さんたちは 自分を恨んで妬んで売り飛ばしたわけです。そうすると今度お兄さんたちの標的になるとしたら誰か、ベニヤミンです。お父さんが最も可愛がっている私から今度はベニヤミンに対してお兄さんたち何かするのではないか、そのことがあるわけですね。だからヨセフはそのことを、そういうことを知りたかったわけです。で、この11節の言葉、皆さんこの言葉は本当でしょうかということです。11節の言葉、私たちは皆一人の人の子です。これ大丈夫ですね。ヤコブから生まれた子です。私たちは正直者です。しもべどもは回し者などではございません。このしもべどもは回し者などではございませんも正しいです。この言葉です。私たちは正直者です。正直者ですと言ってます。正直者なんでしょうか。13節の言葉、13節、彼らは言った、しもべどもは12人兄弟でカナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりましたということです。お兄さんね、変わってないんです。変わってないんです。ここのね、私たちは正直者ですという言葉と、もう一人はいなくなりましたという、ここがとても大切な言葉なんですよ。正直者、ヨセフにしてみたら正直者じゃないんです。私を売った、そしてもう一人はいなくなりましたって言ってます。本当はもう一人は私たちが売り飛ばしましたです。でもそれが言えないんです。そこが言えないんです。ヨセフには変わってない、まだ変わってない。そのお兄さんたちの心がどう変わっていくかっていうのが今回のね、今日もそこが出てきます。ここを変えないと私はヨセフですとは言えないんです。変わってない。そしてお兄さんたちを変えることができるのはもちろん神様なんですけども、神様はヨセフを通してお兄さんたちの心の問題を取り扱っていくわけです。さあ、ヨセフは、ある人はね、まあ復讐を考えていたんではないか、それで荒々しくしたのではないかというふうに思ってしまいます。で、私たちもね、イエス様が言われた、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとかね、復讐は私がすることだっていうふうにこういろいろ聖書には書いてあります。でもそれが本当にできるかなというふうなね、私たちは本当にイエス様のように敵を愛することができるんだろうか、迫害する者のために祈ることができるんだろうかと思いますね。だからヨセフはこの時一体どう思ったのかな、お兄さんたちにどういう思いを持ったんだろうか。少しは復讐したい、やはり私たちってやられたらやり返したいというふうに思いますよね。お兄さんたちが自分にこんなことしたんだから、お兄さんに対して私たちはこれだけやってもいいじゃないかとかね、このぐらいやってもいいじゃないかと思ってしまいます。でもヨセフはそれはしていません。やり返していません。でヨセフはちょっと戻りますけれども、見た夢を思い出したって言葉ありますね。42章の9節ですね。9節に、かつて彼らについて見た夢を思い出してっていう言葉があります。この見た夢っていうのは、彼がヨセフが見た夢っていうのは37章の7節と9節にありますけれども、37章の7節ですね。
見ると私たちは畑で束を作っていました。すると突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちました。そしてなんと兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだのです。
このことを思い出していきます。でもですね、42章で言っている夢っていうのは複数なんですね。もう一つあります。9節、再びヨセフは別の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいましたって言います。太陽というのはお父さん父を表します。月は母を表します。で11の星っていうのが兄弟ですね。で今7節で見た束は10の束です。だからここで見た9節で見た夢は父も母、まあ、ラケルは死にましたので義理の母たちですねが含まれます。そして11の星ですからそこにベニヤミンも含まれます。家族全部が私を伏し拝んだ夢なんですね。だからここでまだ最初の夢は成就したけれども次の夢がまだあるんですね。で夢を見たっていうことはヨセフは何を思い出したか、このお兄さんたちが来たのは神様の導きによるものだということをヨセフは感じたと思います。ヨセフはお兄さんたちが来たさあそれでではなくてそこに神様の導き見てがあるということを彼は思うわけです。ただ偶然にお兄さんたちが来たわけではないんだと。そしてまだこの続きもまだあるんだと。旧説の夢がまだあるので神様はそのこともまた実現されようとしていく。だからヨセフはこれからさ神様は私に何をされようとしているのかということを思ってたんですね。ただお兄さんたちが変わってないんですね。変わってなかった。でそのことに対してヨセフはわざと荒々しくします。そうするとですねヨセフは言います、42章の15節お兄さん言います。ヨセフは言います。次のことでお前たちを試そう。ファラオの命にかけて言うがお前たちの末の弟がここに来ない限りお前たちは決してここから出ることはできない。そして16節、お前たちのうちの一人を送って弟を連れてこい。それまでお前たちを監禁する。お前たちに誠実さがあるかどうかお前たちの言ったことを試すためだ。もし誠実でなかったらファラオの命にかけて言うがお前たちは間違いなく回し者だ。回し者ってことがあればそのまま監獄に入れ続けられるか、悪くなれば死刑ですよね。ですからここでヨセフは最初一人を送れって言ったんです。一人を送れ、あとはみんな残れ、そして弟を連れてこい。ヨセフがどれだけベニヤミンのことを思ってたかと思います。弟ある意味関係ないわけですよ。でも弟を連れてこい、弟に会いたい、弟が元気でいるか、それが見たいわけですね。弟は兄たちから何もされてないか、それがすごく心配なわけです。そして3日間監獄の中に入れられます。で、3日経った時18節にちょっと変わります。ヨセフは3日目に彼らに言った。次のようにして生き延びよ。私も神を恐れるものだから、もしお前たちが正直者ならお前たちの兄弟の一人を監獄に監禁したままにせよ。自分たちは飢えている家族に穀物を持っていくがよい。そして末の弟を私のところに連れてくるがよい。と変わってきます。最初は一人だけ送れ、でも一人だけ残してあとは帰っていい。でこれは何かというとやっぱり食料なんですよ。飢饉なんで家族が飢えないように さあ食もとにかく食料を持って帰れと、ただ一人だけを残せと、弟を連れてくるまでこの一人は許さないとなったわけですね。そして21節です。お兄さんたちは互いに言い合います。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めた時、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。20年経ちました。お兄さんたちがヨセフを売り飛ばして20年経ちました。20年経とうが30年経とうが、弟を売り飛ばした苦しみというのは消えません。消えないんです。私たちは心の中にある罪っていうのは消えないんです。何十年経とうが消えない罪があります。私たちはそこの問題を解決しないといけない時が来ます。つまりここで神様は彼らの過去と向き合わせたんです。お兄さんたちはここが解決されない限り本当の喜びって言いますかね、安心平安がないんです。神様はお兄さんたちの心の中にある問題、20年来心の中にある問題に直面させます。ここで彼らはあれがヨセフを売り飛ばしたあのために、22節にルベンが言った、これ長男ですね、お兄さん長男です。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにお前たちは聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けていると言っているんです。彼の血の報いを受けている。彼は死んだと思ってるんですね。ヨセフは死んだか、まあ、売り飛ばしていったんでね、その報いを私たちは受けているんだと。神様からの報いです。神様からの罰です。これは神様からの罰だと彼らは受け入れたんですね。で、23節。ちょっと23節ですね。彼らはヨセフが聞いていることを知らなかった。ヨセフと兄弟たちの間には通訳がいたからである。通訳がいるということは、ヨセフが話しているのはエジプトの言葉です。お兄さんたちが話しているのはヘブル語ですね。で、ここに通訳がいたわけです。でも、ヨセフにはお兄さんたちが話していることがみんなわかっているんです。でもお兄さんたちは分からないと思ってるんですね。だから彼らが話していることをみんなヨセフは聞いてるわけです。罪の意識が芽生えてきてるっていうことが分かるんです。これね、なんか私たちと神様との関係のように感じます。私たちは自分の罪をこう隠そうとします。でも神様には全部分かってる。私たちがどんなに隠しても、どんなにそれを知らないと言っても、神様には全てが明らかである。神様には通訳なんていらないんですね。でもお兄さんたちは通訳がいるから私たちのこの思いをヨセフは知らないと思っている。そんなことはないんですね。全部神様は知っておられます。そしてヨセフはですね、24節で泣くんです。泣くんです。お兄さんたちの心の苦しみを聞いて、告白を聞いて泣くんです。ここに泣いたっていうのは、お兄さんたちがやっとこの20年目にして自分たちの罪をこれ告白してるんです。告白してるんです。自分たちの心の中でね、認めていくんです、自分たちの罪を。でもね、告白だけじゃダメなんです。告白だけじゃないんです。 ここは悪かったです。次にしなければいけないのは悔い改めです。神様の前に対する悔い改めです。悪かったと思うのは誰でも思えます。あの時悪かったな、あんなことして悪かったな。でもそこで終わっちゃダメなんです。その罪を神様の前に悔い改めていかなければいけないんです。神様、私は本当に罪人でした。そこまでまだ時間かかるんです。そこまでまだ時間かかります。だから泣くんです。そしてシメオンが残されます。24節にシメオンが残されます。シメオンを一人残したお兄さんたちは帰っていきます、ね、ところがその帰り道に一つのことが起こります。それはお兄さんたちはシメオンだけを残して帰っていくんですね。で26節から見ますと、26節から彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去った。さて彼らの一人が宿泊所で自分のロバに飼料をやろうとして袋を開けると自分の銀紙を自分の袋の口にあった。彼は兄弟たちに言った。私の銀が戻されている。しかもこの通り私の袋の中に。彼らは動転し身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何をなさったのだろう、という言葉が出てきます。銀は穀物を買ったお金です。ところが自分たちが穀物を買って支払ったはずの銀が戻っているわけです、袋に。それを見た兄たちは動転し身を震わせるんです。あ、ラッキーとかそんなこと思わないですね。もう身を震わせるんです。もう気が動転するんです。え、なんだなんだなんだっていう。確かに払ったじゃないか、確かに払ったはずなのに銀が戻されている。彼らはね、恐ろしくなったんです。あの怖いヨセフが、あの大臣が、お前たちは支払ったの銀を盗んだのかっていうふうに言われるかもしれない。でもね、彼らはそこで何を言ったかというと、彼らは28節の言葉です。28節の彼らは動転し身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何をなさったのだろう。ここに神が出てくるんです。今までは神を神とも思わない行動してきたんです。だから弟を売り飛ばしたんです。弟を売り飛ばす、まさに神を神とも思わない行動です。神様っていうことを全く意識してなかったと思います。その彼らが神は私たちに一体何をなさったのだろう、神様を意識するようになったんです。ここが彼の変化していくところです。神は今まで神様なんて思わなかった。そこで神は、よく私たちも苦しい時だけ神様っていう時があります。でもね、それでもですね、苦しい時を与えてくださるのは神様を意識させるためです。苦しさが与えられるのは神様がを意識するためです。もしこの苦しみがなかったら、お兄さんたちはいつまでも神様を意識することはなかったんです。穀物を買うために支払った銀がまた戻ってきている。お兄さんたちを恐れさせるのに十分なんです。なんだなんだっていうね、動転しても恐れたんです。なぜ銀が戻っていくんだ。その時に彼らは、ヨセフは、あの大臣はって言ってないんです。神は神様に対する意識がやっと芽生えてきます。 私たちはここに神様はヨセフだけを導いておられるのではないということがわかります。神様はヨセフだけではなくてお兄さんたち、やがてはこのヤコブの家族全員を神様が導いておられるということがわかるんですね。だからこれはヤコブの歴史なんです。ヤコブの家族の歴史なんです。ヨセフ物語ではないんです。ヨセフを通して神様は家族に働きかけているんです。私たちは神様の摂理に生きるものです。神様の御心の中に生きるものです。お兄さんたちがここから神様の方へ向いていく方向転換が始まっていきます。だから悔い改めって何ですか。悔い改めっていうのは今まで神様ではない方向に歩いていたものが向きを変えて神様の方に向かっていくことを言います。これが悔い改めです。今までは神を神とも思わない、神様に背を向けて自分勝手な道を歩んでいたものが方向を転換して神様の方に歩み出す、これが悔い改めです。で、ここでお兄さんたちはそれが始まっていくんです。もうすぐにではないです。それが始まっていくんですね。神様はお兄さんたちをそれだけ愛しているってことが言えます。ここから神様の見えない手によって悔い改め、そしてヨセフとの和解へと導かれていくわけです。悔い改めへ導く。悔い改めはもちろん自分の意思ですることでもあるんですが、自分の力で悔い改めをするということがとても難しい。なぜ難しいかというと、悔い改めるということは自分の罪を認めないといけないからです。自分の罪を認めないと悔い改めはできません。ここがまた難しい。自分の罪を認めるっていうことが本当に難しいんです。自分の罪に人はやはり認めたくない、蓋をしたい、目をそらしたい、記憶から消し去りたい、罪と正面から向き合うことは恐ろしいことと思ってしまいます。一度認めてしまったら人生がガラガラガラッと崩れ落ちる。だからお兄さんたちはひたすらに弟を売ったということに蓋をしてたんです。目をそらしてたんです。でもそこに目を向けさせたのが神様なんです。どれだけ必死に隠そうとしても神様は全てご存知です。そして神様は私たちの罪をそのままにはしておかれません。それはいつかわかりません。すぐにかもしれません。20年後かもしれません。30年後かもしれません。やがて私たちは罪と向き合う機会が与えられて、その自分の罪を認めて告白して悔い改めへと進む道を神様が備えてください、ね、だから私たちは自分で何とかして悔い改めよう、まあ、それ本当難しい。じゃああなたは自分の罪と向き合いますか。あの時の自分の罪をあなたは真正面から向き合えますか。なかなか向き合いたくない。いや私は向き合いたくない。できればそのことは消し去りたい、忘れたいと思うものなんです。でも神様はそれに向き合わさせます。でそれはねやはり自分も傷つきます。でもそこを神様は癒されるんですね。そこを癒されてきます。今その道をお兄さんたちは進んでいくんです。私たちはよくね、イエス様を信じれば救われますよって言います。それだけではないですね。でも救われるためにはあなたは罪人ですってことを認めないといけません。罪人っていうのは、罪というのはここで犯した罪です。私の犯した罪です。全世界みんな罪人ですよっていうのは分かるんです。それを受け入れられない、受け入れられるんですね。 みんな罪人ですよ、みんな神様の前に罪あるものですよ、そうだそうだ、それわかる、だからイエス様十字架で死んでくださったんだっていうのはわかるんです。でもあなたのこの時のこの罪のためにも死んでくださったんですっていう、そこに向き合わされた時に私たちは、あ、本当だ、私は私こそ罪人の頭なんだという告白が出てきます。そこに行かないと十字架は私のものにはなりません。十字架が本当に私のものだと思えるのは、私が自分が犯した過去の罪に向き合わされる時です。その時は本当に痛い、もしかしたらその個人と向き合わされさせられるのかもしれません。あ、本当に私はこの人に対してこんな罪を犯したんだと向き合う時、恐ろしいです、怖いです。でもそこにね、神様はだからこそイエス様の十字架が必要だということを私たち個人に教えてくれます。個人に十字架がなぜあなたに必要なのか、あなたのこの罪のために死んでくださったんだということを示してくださるんですね。最後に、第一ヨハネの一章九節を読んで終わりたいと思います。ヨハネ第一の手紙一章九節、はい、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。全ての罪を許して不義から清めてくださる条件は何ですか？罪を告白するならです。罪を告白するならです。罪を告白しない者に許しはありません。だから私たちは、私たちもクリスチャンですけれども、日々罪を犯すものです。その罪をそのままでいいですか？日々私たちは悔い改めないといけない。日々私たちは今日一日犯した自分の行動、心の思い、いろんなところに罪があるならば、主よ、私はこの罪を犯しました、あなたの前に罪を犯しました。あのダビデはバテシバとの姦淫を犯した時に、私は罪を犯しましたって言いましたけど、あなたにです、あなたに対してです。神様に対して罪を犯しました。だから私たちは日々本当に悔い改めるということをしていくことも大切かなと思います。その時神様は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださる。そこに私たちの本当の喜びがあるんだということですね。ことを覚えていきたいと思います。じゃあ最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ヨセフの十人の兄たちはエジプトに来ました。そこにはヨセフがいました。自分たちが売り飛ばしたあのヨセフが目の前にいました。ヨセフにはそれと分かりましたが、兄たちには分かりませんでした。ヨセフは兄たちが苦しんでいるのを見て泣きました。しかし本当に兄たちを許し、兄たちをその罪の苦しみから救ってくださるのは神様だけです。神様はヨセフを用いてお兄さんたちが悔い改めるのを助けていきます。私たちもそうです。私たちも日々罪を犯すものです。その罪を神様の前に告白し許していただくこと、本当にこれが大切なことだということを覚えることができますように、そして許された者としての喜びと歩みをすることができますように、主からの平安をいただくことができますようにお祈りいたします。この時を感謝して イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。